本日は7月の11日ということでね、何の日か皆さん知ってますか？私はね、今日知りました。いや、知らなかったよねと思って、7月11日が何の日かとかね、あるらしいんですよ。で、何かっていうと、7が、ね、あるものに似てますと。11があるものに似てますと。で、それを紐付けて、ね、〇〇の日っていうらしいんだけど、7って何に見えますかと。何にも見えないよね。そう、でもあるんだって。レンゲに見えるんだって。で、11は、ね、棒が2つあるでしょ？お箸に見えるんだって。で、レンゲとお箸で食べる料理って何？って言うと、そう、ラーメンの日なんだって。ね、なんでもない話だね、もう今日ね、しょっぱだからね。ラーメンの日、だから俺ラーメン好きじゃない？だから、やっぱラーメンの日っていうのは外せなくてさ、ちょっとね、お話しようかなと思って。ただ、いや、今週もラーメン食べたよ。休みの日ね、水曜日と土曜日あったんですけど、両方ともラーメン食べ行きました。電車に乗って。でも、まあ、それは後でちょっと喋るにしてもさ。ラーメンの日はラーメン食べたいなと思うじゃん、やっぱりね。でもさ、仕事終わってからラジオまでの間にさ、時間がないわけよ、やっぱり。で、どっか遠出してね、美味しいラーメン食べ行くとかっていうのできないからさ、どうしようかなと思って。ね、ラジオ前に、ね、パパッと食べられるラーメンないかなと思って。で、結局仕事終わってすぐ、日高屋行ってさ、日高屋で味噌ラーメン食べてさ、まあ、ね、帰宅したんですけど。いや、意外とね、俺、結構ラーメンね、こだわりはありますよ。家系ラーメンだったらやっぱりね、その直系のさ、吉村屋直系のラーメンがいいとかさ、いろいろあるよ。チー油の具合がとかさ、いろいろあんだけど、でも俺は日高屋の味噌ラーメンも好きよ。うん、って思ってます。迷ったよね。普通の、中華そばにするのかね。それとも味噌ラーメンにするのか迷いましたけども。まあ味噌ラーメンだなと思って。で、野菜も取れるし、麺も美味しいし、で、スープもね、味噌だしさ。発酵食品じゃ。まあ、体にいいよね。うん。って思って。ちょっと体のこと考えて味噌ラーメンを食べましたね。まあ、そんな、ね、美味しいしね。味噌ラーメン。ね、いろんなところありますが。まあ、札幌一番味噌ラーメンもね、まあ、美味しいんですけど。でも、日高屋のね、味噌ラーメンもね、悪くないんですよ。あと、ね、味噌ラーメン、あとなんだろうね。セブンイレブンの、チルドの味噌ラーメン。あれうまいんだよね。肉、そぼろみたいな肉がさ、結構そこに溜まってさ、最後さ、スープ飲むときにさ、その、肉味噌みたいなのがさ、ね、いっぺんに口の中入ってきて、これまた美味しいんだよね。また食べたいな、なんかな。セブンイレブンの味噌ラーメンな。なんか、スミレ監修のやつかな。うん、あれ美味しいんだよな。あと、カップラーメンの、で、セブンイレブン限定のカップラーメンのスミレのやつも美味しいよね。うん。やっぱり肉。肉感がいいよね。っていうところでさ、まあ、ラーメンの日だからラーメンの話ちょっとしましたけど、ね、ラーメン食ってばっかりっていうのもね、あんま良くないから体にはね。まあ、毎日ラーメン生活してるね、方もいらっしゃいますから、まあ、健康そうな顔してるのかな、あれはな。ちょっと顔色悪い気もするけどもね。まあそんなんでね、ずるずるつってね、やってますけどもね。私もちょっとそういう、ね、何かね、先週ちょっと私、宣言しましたけど、YouTube をね、もう一回再開して、頑張るんだと。ね、そんな話しましたから。もしかしたら、ね、ずるずるっていうね、超2番煎じ3番煎じのね、ラーメン系 YouTuber になるかもしれませんけども。まあね、そんなね、私、外でね、動画撮るっていうのをストレス感じちゃうタイプなんでね。なんか家で撮れるものでなんかないかななんて思ってはいますけどもね。まあそんな感じでね。まあ今日もね、いろいろとお話ししたいことはあります。ね。いろんなことが今週ありました。俺の周り以外で。ね。世間でいろんなことが起きましたからね。俺の周りは何も起きないんですけどね。 いや、ほんと世間ではいろんなことが起きたんで、まあちょっとオープニングからね、その話触れるのもちょっとどうかなって思った私がいたんで、オープニングはね、もう7月11日はラーメンの日ということでね、そういうね、たわいもない、俺が一番好きじゃないね、天気の話みたいな。ねえ、もうラジオのオープニングトークで天気の話するんじゃねえよと、ね、思ったりしますけど、まあそういうレベルですよ、ラーメンの日の話なんてね。今日何の日っつってね。でもいいの、今日は。そのぐらい、世間は本当にいろんなことがあったから、ちょっとクッションね、一個挟んで、で、ね、タイトルコールの後にね、いろんな話していきたいと思いますんでね。よかったら今日もね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネットアットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあラーメンラーメン&ラーメンな毎日なんですけどもね、まあ後でねその話はさせていただくとして、今週あった話、まあいろいろありましたけどもね、まず今週まあ悲しい話はすごく多くて、で何があったかっていうと、ビズリーチってあるじゃない。ビズリーチっていうね、CM。見たことある人ね、多数いると思いますけどもね。ビズリーチの社長が亡くなったと。ね、そういう話がありましてね。まだ40歳とかなんだよ。俺よりも年下なわけですよ。で、その人が、ね、一代であんだけ大きい会社にしたわけじゃん、ビズリーチ。で、これからかっていう青年実業家が亡くなったと。まあ、結構びっくりなね、ニュースでさ。で、その翌日かな、今度はさ、遊戯王。ね、まあ、アニメだ、漫画でね、有名な遊戯王。カードゲームで有名な遊戯王ですよ。遊戯王の作者が亡くなったと。ええー、と思って。ビズリーチのね、創業者亡くなって、次遊戯王の作者亡くなっちゃうのと思って。まあ、遊戯王の作者に関しては、なんか結局ね、海の方で溺死だったとかって話でね、でその後でサメに食べられたのはちょっとわかんないんだけど、詳しくはね、結局ね。ちょっとまだ私は把握してないんですが、まあ、そんなね、まあ、ちょっとどの道なくなってしまったということで。だからさ、まあ、俺遊戯王世代ではないんだけども、俺よりもね、ちょっと下の世代がね、遊戯王世代だと思うのよ。だから俺はちょっと違うけども、やっぱりね、そういう、遊戯王の、まあ、ストーリーとかはあんまわかんないんだけど、千年パズルぐらい、だから、カードゲームが、始まる前とかは知ってんだけど、ね、なんか、そのボードゲームやったりとかいろいろしてたでしょ、なんかね。あの辺は知ってんだけどさ、カードゲームになってからあんまわかんなくて。で、ま、でもなんだかんだ言ってもゲームボーイの遊戯王とかは、プレイしてね、クリアしたことも多分あったと思うし、あとはなんかニコニコ動画とかでね、昔ニコニコ動画よく見てた時とかはね、結構、遊戯王のネタっていうかね、そういうのがいろいろ入ってきたからさ。だから、まあそういうのでね、馴染みも深かったし、あとは、やっぱり俺がよく見てるね、YouTuber で、ヒカルチャンネル。で、遊戯王のね、なんか開封動画とかさ、そういうの昔よくやってたから。それとか、ね、やっぱりそういうなんか、高いカードをね、なんか当ててそれをね、査定してもらうとかさ、そういうのをね、いろいろ見てたからさ。だから、 まあ、知識としてはね、そんな遊戯王でプレイ、そのカードゲーム自体をリアルでね、プレイしたこともないし、カードゲーム持ってないのよ。その、すごいよね。俺遊戯王カード持ってないと思うよ、多分。そのぐらい世代じゃないのよ。その、高校3年生とかだと思うんだよね、多分ね、遊戯王のカードとかが流行ってたのって。世間で。だから、その時はさすがにもう手出せなくて、でもちょっと、ゲーム、ね、カードゲームやりたいな、なってて、で、マジック・ザ・ギャザリングやるかやらないかみたいな感じだったんだよ。それが中2とか中3だった気すんだよね。もしかしたら、卒業してからかもしんないね。遊戯王カードっていうものが、もっと世に広まったのは。そんな気がする。でもその時俺、ゲームボーイじゃ、俺いつやったんだよって話だよね。ゲームボーイだぜ。ちょっともう時代がよくわかんなくなってますけど、まあそんな感じ。だからね、遊戯王はね、まあ、いろいろと関わりはね、直接はあんまりないとしても、やっぱりいろんなところでね、やっぱ遊戯王っていうものが流行ってて、それにね、やっぱ触れる機会はあったっていうものだったからさ、遊戯王の作者が亡くなったっていうのはすごくね、なんか、ショックを受けるというか、ありまして。だからそんななんか、今週いろいろあったわけですよ。著名なね、方が亡くなるというか。だから、なんか、ね、年取るとさ、本当いろんな人が亡くなるなっていうのは最近本当に実感してて。その、なんだろうね。昔ちっちゃい頃だとさ、そうは思わなかったけど、やっぱ年取るにつれてさ、ちっちゃい頃から知ってた人が亡くなってくじゃん。ちっちゃい頃ってまだ知ってる人が少ないからさ。ね、有名人だろうがなんだろうがね、あんま知ってる人は少ないから、だから有名な人が亡くなっても、あんまわかんないけど、やっぱ40年生きてくると、40年知ってる人たち、いるわけじゃん。生まれた時からテレビ出てる人とか。そういう人たちがどんどんどんどんね、亡くなってくわけだよね。そりゃそうだよ。40年経ってんだもん。60歳ぐらいでね、だから俺が生まれた時に60歳ぐらいで活躍してた人が、もう100歳になっちゃう年なんだから。まあ、それしゃあないんだけどさ。とかね、まあでも今回亡くなった方はね、両方とも若い方なんでね、ちょっとなーなんて思ったりはするんだけど、でそんな中ですよ、7月の8日、七夕の次の日だよね、この日俺仕事だったんだけど、で仕事してて、でお昼休みっていうのがね、俺まあ14時からか15時からか、まあ大体どっちかなんだけど。で、この日は14時からお昼休憩だったの。で、休憩行ってきまーすって、休憩出るわけよ。でさ、いつもね、私、近く、ね、職場の近くにあるマクドナルドに行ってね、1時間時間潰すんですけども。で、その時にね、まあ、携帯持ってさ、お財布持って、で、外に出るわけ。で、携帯をね、ふと見たわけよ。したらさ、12時8分、お昼だよね、のタイミングで、友達から LINE が来てて。で、なんだろうかなと思って。で、ちょっとその LINE 見たら、ちょっとまあまあ、今のね、国民の皆さん全員ご存知だと思いますし、心を痛めてて、る方もいらっしゃると思うし、もうこの話題はちょっと避けたいななんていう人もいるかもしんないんだけど、一応、やっぱりね、こうやってポッドキャストっていうもので残しておかないといけないかなとも思うわけ。この話、5年後10年後経って聞き直した時に、あ、こんなことがあったんだなっていう風にやっぱりなんかちょっと振り返れるものとして残したいなと思って。だからちょっとなんかこの話題あんま聞きたくないなっていう人いたら、まあ、10分15分ね、ちょっと飛ばしてからね、また聞き直してほしいなと思うんだけど。で、そのね、友達からお昼ぐらい LINE が入ってたわけで、何の LINE かっていうと、安倍さん撃たれたぞっていうね、そういう LINE が来てて、ね、安倍さんって誰よって話なんだけど、そう、安倍元総理だよね。その安倍さんが撃たれたと。 おいおいと、マジかよと思って。したらなんかね、そのニュースとかのリンクとかもね貼ってくれてて、友達がさ、したらそういっぱい出てんのよ。安倍さんね、選挙の応援演説中に撃たれたみたいなさ、なんて出てて、マジかと思って。あの、俺はね、安倍さん好きなのよ。まあ、政治がね絡むから、あんまりね、あのどの政治家が好きだとかね、どの政党が好きだとかね、あんま、まあ、言わない方がいいんだろうけども、私は安倍さん好きなのね。っていうのも、まあ、もともとね、あの、もともと好きだし、うん、別にね、嫌いじゃないし、美しい国とかね、俺はいいなと思ってたし。で、あとは、俺住んでるところが、安倍さん家にすごく近くて。その、渋谷区なんだよね、安倍さんね、住んでるのね。私も渋谷区でさ。で、本当に、それこそ、いつも行くね、スーパーがあるんだけど、肉の花正っていうスーパーがあるんだけど、もうその通りなのよ。安倍さん家の前の道っていうか、大きい道はね。だから、肉の花正行った帰りとかは、もう本当に安倍さん家のね、前を走る道とかも通るわけよ。ね、安倍さん家の前は通んないよ。入っていく道ね。まあ通り過ぎてね。まあ進んでいくんだけど、まあそのぐらい、本当に日常的に、俺は安倍さん、まあ一方的だけどもね。と、やっぱりご近所さんっていうのもあるし。でね、やっぱり、歴代で最長のね、その総理大臣の期間がね、長かった人っていうこともあるし、まあ一方的にだけども、すごく、知ってる人というかさ、馴染みのある人っていうところなんだよね。で、その安倍さんが撃たれたっていうのはすごくショッキングで、やっぱ好きな人が事件に巻き込まれるっていうのは結構辛いじゃん、やっぱり。で、それこそ一方的だけどね、やっぱりすごく長くね見てた人だし、近所に住んでる人だしね。って考えると、ちょっとショックがすごくて。で、これもうお昼休憩なわけ。14時からのお昼休憩で15時で終わっちゃうわけ、休憩時間は。でもさ、もうその1時間ね、ずっとニュースとかをさ、調べたりとかしてさ。でもこの状態で仕事戻んのかよと思って。仕事手つかんぞと思ってさ。ショックで。多分、これはわかんないんだけど、日本中、国民がさ、日本国民全員とは言わないけど、ほぼほぼみんなショック受けた事件だと俺は認識してるんだけどさ。でも安倍さん撃たれちゃってさ、どうしようって。ね、どうにもできないんだけどさ、俺たちにはね。なんとか助かってほしいなと思って。祈るしかないんだけどさ。で、まあ、仕事なんとかやって。で、仕事が終わるのは20時なわけ。で、20時になって、仕事終わって、で、携帯見るわけ。友達から LINE 入ってんのよ。18時34分。安倍さん亡くなっちゃったね。っていうわけでさ、その、安倍元総理がね、応援演説中に撃たれて、で、結局、まあ、亡くなってしまうというね、事件が今週起きました。7月8日。もうこんなことはあってはいけないよね、ほんとね。すごくショックで。なんか家にも帰りたくなくなっちゃって、なんか。家、まあ、別に家帰ろうが帰る前があんま関係ないんだけど、ただなんかもう、辛いなぁと思って。引きずられちゃうよね、こういう時ってね、なんかね、気持ちがね。って思ってさ、で、結局ね、その後、もうちょっと家帰りたくないから、 夜中遅くまでやってるね、あのコーヒーショップとかないかなと思ってさ。で、なんか米田コーヒーで深夜までやってる店があったからさ、そこ行ってさ。で、ね、ちょっと食事してさ、コーヒー飲んで。で、1時間だ、1時間半だね、ちょっといてさ、まあ少しね、気持ちも落ち着いてきてさ、家帰ろうと思って。で、帰ったんだけど。いや、なんかね、どうでした皆さん、なんか。あんまね、こういうニュースが、やっぱ、この SNS 時代でさ、どこを見てもさ、その情報が入ってきちゃうじゃん。だからね、いや、もちろん、知るべきニュースだと思うんだけど、過剰に入っちゃうんだよね。で、しかも、その、ちょうど選挙演説中だから、いろんな人がね、動画も撮ってたんだよね。それもあって、その事件のその瞬間の動画っていうのが、結構出回ってて、もういろんな角度からその瞬間、犯人だったりとか、もう安倍さんその自身だったりとか、を映してる動画がいっぱい出回ってて、それもさ、やっぱり気になるじゃん。安倍さん、どうなったのかなとかさ、そういうのもさ、いろいろ、で、どういう経緯でこうなったんだろうとかさ、ちょっとさ、調べようと思うといくらでも出てきちゃってさ、で、その動画を目に入るわけだよね。で、動画って、繰り返し再生されんのよ。それをさ、なんか見つけた時にさ、何回も何回も見ちゃうとさ、なんかやばいなと思って、気持ち的になんかすげえ沈むというかさ、もうショックがすごくて、だからその動画で何本か見たんだけど、でもこれ以上ちょっと見たらちょっと良くないなと思って、で、そっからちょっと俺、安倍さんの情報はもうあんまり見ないようにしようかなと思って、ちょっと離れたんだけど、そのぐらいちょっとショッキングで、ねえ、なんか、いや、安倍さんについてはね、まあ別にさっきみたいな遊戯王の話とかじゃないけどもさ、安倍さんについてもちょっと話、ね、思い出話ではないんだけども、思い返すことですね、2019年7月15日のラジオ、第552回のラジオでですね、私渋谷区役所の方で安倍さんとすれ違ってんのよ。これまあ、よかったらね、皆さんオープニングで喋ってるんで、再生したらすぐその話になるんでね、まあ、よかったら聞いてもらいたいんだけど、第552回、2019年7月15日放送。だからほんと丸々3年、ちょうど3年前よ。3年前の7月だからね、本当に同じぐらいの日ですよ。に、安倍さんとすれ違ってんのよ。ほんと、もう、通路ですれ違うってレベル。その、もう、半径1メートル以内に安倍さんがいたのよ。通行人としてね、まあ、SP とかいっぱいいたけど、で、俺は普通に、渋谷区役所に用があってね、行って、したらたまたますれ違って、ってことがあって、それがほんと、丸3年前。だからさ、ほんとね、別にだからなんだって話なんだけど、そういうのもあってね、その時も俺嬉しくて、で、ラジオで喋ってるわけ。俺、安倍さん好きなんだよ、ほんとに。でもちろん安倍さん好きじゃないっていう人もいるのは分かってるし、で、安倍さんのことね、好きじゃないっていうか、大嫌いっていう人もいるわけ、中にはね。だから、正直今回の安倍さんの件があってね、俺は正直国民全員がショックを受けてるんだろうなって思ったんだけど、そうではない人もやっぱり中にはいるのよ。まあなんか、ねえ、あんまいい事件じゃなかったねぐらいの、うん、ショックというか悲しいとか、そういう感情にならない人ももちろんいるの。ねえ、まあそこはちょっと俺とね、うん、俺は、なんか、 国民全員かなと思ったんだけど、そうではないっぽいんだけど。でもね、やっぱ多くの人はね、すごいショックを受けてたとは思うのよ。だし、そう思いたい。うん。そのぐらいやっぱりショックだったからさ。だからまあね、なんとも言えないけどもさ、ね、で、この話をね、深く深くしてっても、またね、なんか辛い気持ちになっちゃうからさ、ただね、一応触れておきたいなとは思って。触れないで、終わっちゃうのは、良くないし、やっぱね、ちょっと、そのうちね、時間が経った時にね、また振り返った時にね、あ、こんな話してたんだ、と。こんなことがあったのってあの時だったんだね、みたいなね。まあ、ラーメンの日のちょっと前のね、タイミングだったんだねっていうことをちょっと覚えておいてね、もらえるといいのかなと思って。まあそんな話かな。あんまね、やっぱいろんな映像がね、出回る時代だからさ、その、調べたらいくらでも出てきちゃう。から、自分から距離を置かないとね、ちょっと、精神的に来ちゃうよなんて人もいると思うからさ、テレビつけてもね、その、ネット見ててもさ、やっぱいろんなのはあるからさ、ね、こういう時は、ちょっとメンタルがそんな強くない人はね、これ今回強い強くないあんま関係ないもんね。普通にショックだもんね。だって、安倍さんだぜ？別に人の命にさ、その、なんか、ね、上下はない、けど、それぞれね、等しく尊いわけなんだけど。でもさ、あるじゃん、やっぱり。で、その中でも安倍さんって、ね、って思うと。だそれこそ、まあ、ここまで言うとあれなんだけど、例えば、伊集院光さんがね、なんかそういう事件に巻き込まれて亡くなったとか、なったら、ショックじゃん。っていうぐらい、ショックよ。結構。やっぱ好きなんだよね。意外とね。で、もちろん、だまあ人のね、好き嫌いってのはそれぞれだからさ、ね、まあちょっとあると思うんだけど。やっぱ好きな人が亡くなるっていうのはね、どんな形であれ、悲しいし、その形が最悪な形だったらね、より悲しいし、ということでね。だからなんか、俺も仕事から帰ってきたり、もちろんスーパー寄って帰るとさ、安倍さん家のね、その近く通るわけよ。で、ここ最近はやっぱりね、マスコミの車がね、結構止まってたりとかして、道端にね。だからなんか、当分ね、スーパー行った帰りとかはね、思い出しちゃうよなと思って。まあ忘れることはだからないよね。渋谷区に住んで、今のところに住んでる限りはね。って思うなーなんて思って。まあそんな話、ちょっとそんな政治のね、絡むお話ではございますけどもね。ちょっと事件がね、こうやって立て続けにね、ビズリーチからの遊戯王からの安倍さんという、ちょっと今週はちょっと、人が亡くなりすぎだなと、その著名のね、知ってるっていうぐらいの人が亡くなっちゃうことが多くて、ちょっとしんどいね、感じだったね。今年はちょっとなんか、やだね。いろんな人が亡くなっちゃってね、いい人がどんどん亡くなってっちゃって、ちょっとやだね。もう少しハッピーに行きたいなって思うけど、まあそんなお話ですか、ね。まあちょっと暗い話はね、この辺で一応ね、触れておきたかったんでってだけで、まあよかったらそのね、552回、2019年7月5日の放送ね、まあポッドキャストでも聞けますし、ホームページからでもね、童貞ネットのホームページからでも聞けますんで、まあよかったらね、まあちょっと喜んでる私がいるんでね、聞いていただけたら、少しまあいいんじゃないかなと思ってます。では、今日じゃあ他のお話もしましょうか。ね。いろいろあんだから。ラーメンの話するじゃん。いらない？ラーメンはいらないか。そんなこと言うなよ。ラーメンも ね、言ってるんだから、今週2回も。後でにしようか。ね。でさっきのちょっと米田コーヒーの話少ししようか。いや、久しぶりに行ったの、米田コーヒー。まあね、理由はなんであれね。まあ、久しぶりに行きまして。値上がりしてるよね、やっぱね。あんま値上がり実感してないんだけど、生きていく中で。でも、米田コーヒーで実感したわね、少しね。っていうのも、米田って、コーヒーとか高いじゃん。一杯、500円近くすんのよ。結構すんのよね。いわゆるさ、だからめちゃめちゃコーヒーこだわってますとかさ、いうところだったらまだわかるよ。ブルーボトルコーヒーとかさ、なんかね、もうコーヒーに命かけてやってますみたいな感じだったらさ、まあ、500円とかするところもあるわけじゃない。でもさ、コメダコーヒーでチェーン店でさ、で、ね、誰でも行くようなコーヒー屋さんみたいなもんじゃない。でも、コーヒー500円くらいするわけじゃない。まあ、高いよね。で、その中で、今回、コメダコーヒー行ったら、コーヒー、ね、アイスコーヒー頼んだんだけど、一杯580円なんだよね。結構するよね。あと70円ぐらい足したらラーメン食えるぜ。650円あればね。コーヒー一杯で。いや、結構するよ。だって、まあ、ドトールとか、ベローチェとか言い出したらもうキリがないけども、ね、それこそコーヒーだったらじゃあマクドナルドはってなるからさ。マクドナルドだったらね、今クーポン使えば M サイズでね、アイスコーヒー100円だからね。いや、6杯分みたいな感じになるけど、ベローチェとかだって250円ぐらいでしょ？で、サンマルクとかで300円。スタバで350円ぐらい。もんですよ。これが、ねえ、コメダは580円と。だからコメダはスタンスが違うからね。コーヒー代じゃないんだ。コーヒー代じゃなくて、場代なんだよね、ほんとね。あの、長時間いてくれていいですよっていうお店だから。だからその場所を貸す代金と、プラスコーヒー代で580円っていう、ね、値段設定だから。まあ、そこに関してはね、あんま強くは言えないんだけどさ。で、あとね、あの、私行ったのにちょっと夜中というかね、夜遅かったんで。で、仕事終わってご飯も食べてなかったからね、なんかご飯も食べたいなと思ってさ。で、コメダね、食事が結構豊富だからさ、何かいいかなと思って、いろいろ調べたんだけど。高いよね。まあ、高いしか言わないんだけど、まあね、コーヒーショップですから、それは割高なんだけどさ、まあ、例えばね、なんか、スパゲッティとかサラダがついてるプレートみたいなのがあったりするんだけど、1000円ぐらいするんだよね、やっぱりね、一皿。で、あとは、なんか、カツサンドとかもあるんだけど、やっぱ1000円ぐらいするんだよ。だから、なんか食事取ろうと思ったら、だいたい1000円ぐらいするわけ。で、コーヒーが580円でしょ？ね、下手したら、ね、1400円ぐらいする食事もいくらでもあるからさ、1200円、1300円、1400円ありますから、コーヒーとね、食事したら2000円ぐらいいっちゃうわけよ。結構いくよね、と思って。で、この中で一番コスパの良さそうなね、食べ物なんだろうってね、いろいろ調べた結果、私行き着いたのは、サンドイッチ。サンドイッチはね、私頼んだ卵サンドだったんだけども、結構ボリュームあるよ。正直。普通のサンドイッチっていうボリュームじゃないけど、それで680円。あれだったら、わかるわっていう金額だね。サンドイッチに680円高いじゃんって思うかもしれないけど、普通に、なんだろうな、サンドイッチ、ま、なんか、350円ぐらいのね、コンビニ行ってるようなサンドイッチあるんじゃない？あれを2つ買ったとするじゃない？そしたら700円じゃない？それよりもクオリティが高くて、量が多くて、美味しい。うん。で、店で食う。っていうね、ものだし、あとは、あの、トーストにもできるし、トーストにしないのもできるの、サンドイッチを。とか、その辺もあるからさ。だからサンドイッチ結構コスパ良くてね、680円とかだからいいなと思って。 だから、ね、コーヒーと、ね、サンドイッチで、フィニッシュしましたけどもね。まあちょっと夜ね、深夜までやってる店って結構少ないからさ。だからどっかね、その、本当はバーとかにも行きたいけど、バーで一人でなんか、ね、例えばスマホいじるとか、パソコンいじるとか、そういうのでバーでできないじゃん、なんかさ。まあスマホいじるぐらいだったら全然いいんだろうけど、例えばパソコン広げてとかさ。そういうことをしちゃうと、ちょっと違うよねっていうバーが多いじゃない？でも、ね、カフェだったら別にさ、パソコン広げてもいいわけじゃない。っていうのを考えたときに、夜遅くまでやってるね、カフェって結構貴重でさ、まあありますよ、中にはね、朝方までやってるカフェとかもね、あるけどもさ、24時間っていうところもあるけど、そこまでないからさ。だからね、こうやって深夜までやってるね、コメダコーヒーがたまにあるからね。まあそういうところがあると、まあありがたいなというところでね。まあこれからもね、たまにはね、ちょっと行ってみようかななんてちょっと思いましたけどもね。まあそれ以外はもう基本的にはもうマックでいいよ。マックで M のね、アイスコーヒーをね、うん、すすってりゃいいのよ、100円でね。まあそんな感じでございますけども。今週、他にも、コーヒー屋さん行ってんだよね。意外と行ってんだ、今週。っていうのも、まあ、全部、ラーメン屋の後に行くんだよね。ラーメン食うじゃん。ラーメン食った、別にすることないのよ、俺もさ、休みの日。言っても。何しよっかな、面白いことねえかな、ネタねえかな、って思ってるけど、何にも浮かばねえな、つって。このままじゃしょうがねえな、どうしようかな、ラーメン食いに行くかって。もう毎週これなのよ。毎回の休日がこれなの。よくねえんだけど。で、ラーメン屋行くじゃない。で、その帰り、何しよっかな、なんかネタねえかな、なんもねえな、カフェ行くかって。で、カフェ行くわけ。だからもうラーメン屋カフェはもうセットなわけよね、大体ね。で、今週、カフェ、それでラーメンはしごのね、やつで2回行ってるわけなんですけどもね。久しぶりに行ったよ、俺。スタバ。スタバね、友達とは、たまーに行くのよ。ほんとたまーによ。なんだけど、一人でスタバ入るってのはほんとなくて。いや、いつも入ろうかなと思うのよ。でもビビっちゃって入れないのよね、なんかスタバって。だから大体、ベローチェ、ドトール、サンマルクかな、うん、でも大体サンマルクなんだけどね。であとマックね。まあ、この4本柱で私やらせていただいてるんですけども、でもまあ、できればね、休日だったらまあ、サンマルクでね、渋谷駅からね、まあ、徒歩ちょっとありますけど、まあ、渋谷区役所の裏側にね、サンマルクカフェあって、そこ結構広くてさ、ゆったりできんのよ。そこにね、結構休みの人が行ったりするんですけど、まあ、そんな感じでさ、サンマルクカフェよく行くんだけども、スタバにはなかなか行けんと思ってました。なぜか。注文がさ、わかんねえなと思って。ね、ホワイトモカのフラペチーノくださいみたいな感じになるわけじゃん。ようわからんけども。でも、いいのよ、もっとシンプルで。ね。そんなさ、コーヒー一杯にさ、500円だ、600円だ、払ってね。で、コーヒー楽しみたいっていうタイプでもないから、一番シンプルなやつでいいわけよ。アイスコーヒーでいいわけ。アイスコーヒーの S が欲しいわけ、俺は。なんだけど、またさ、スタバはさ、注文の仕方がいろいろあるわけじゃない。そのなんかね、その野菜マシマシニンニク油辛めみたいなのあるわけじゃない。そっちは言えるよ、そっちは言えるけど、スタバの呪文はわからないのよ俺は。だからアイスコーヒーすらも頼むの大変だなと思って、でもちょっと一回チャレンジしたいなと思ってさ、前にちょっとねメニュー見たんだけど、ネットで、その アイスコーヒーの S みたいなのがないんだよね。メニュー見る限りだと。で、あるのは、ドリップコーヒーのアイスのショートっていうね、ところなわけ。でもまあ、言ったらアイスコーヒーの S じゃん。でもさ、わかんねえなと思って、どうしようと思って。でもちょっと今回、久しぶりにスタバ行ってみようかなと思って、数年ぶりに。で、中入って。で、どれかなと思って。で、これか、ドリップコーヒーのアイスのショートって。どうやって頼もうかなと思って。でもここは、ちょっと強気に行こうと思って。で、強気に行った結果、アイスコーヒーの S くださいっつってね。これ通じるかと思って。大丈夫かと思って。そしたら通じたよね。そりゃそうだよ。俺よりも年配の人がいるわけじゃん、いくらでもね。60だ、70だ、80だの人もさ、スタバ行くわけよ。その時に、じゃあその人たちが全員が全員、ねえ、アイスのドリップコーヒー、ショートでお願いしますって言うかって言わないのよ。ね、アイスコーヒーの S くださいって言うわけ。で、通じるようになってるわけで、そんなのね。だからもう、変に気をね、使ってたなんか。そんなことはないよ。問題ないんですよ。いつも通りの注文で通る。よかったと思って。ね、でも本当はさ、これショートじゃなくてグランデなんじゃねえかとかさ。ね、だって、昔ね、結構、売れた本でさ、スタバではグランデを頼めっていうさ、本があったからね。グランデなのか頼むのは本当はと思って。でも、もうショートでいいぞと思って。どうするのが正解なんだと思いながらね。トールなのかショートなのかつってね。グランデなのかつってね。ちょっと悩みましたけどもね。で、まあまあそんな感じで。無事注文できてさ。よかったと思って。スタバもね、ほんと一人で入るの、何年に一回しか入らないんだよね。多分、俺、池袋に住んでた頃に一回、西口のなんか新生銀行と合体してるなんかスタバがあるんだけど、あそこに一回一人で入った記憶はあるんだよね。で池袋だから、4年以上前で、ね、5年ぐらい前とかなのかな、には一回行ってると思うのよ。で、その前になってくると、8年ぐらい前に、出雲。島根県は出雲市の方に、旅行に行ったんだけど、その時多分松江の駅にあるスタバに2回ぐらいお邪魔してる。うん。確かね、松江にあるスタバに2回と、もしかしたら出雲大社の目の前にあるちょっとね、おしゃれな和風なスタバがあるんだけど、そこにも1回ね、お世話になった気すんね。なんか、地方って言ったらまたあれだけどさ、少し郊外離れたところに行くと、こんな俺でも一応さ、東京人じゃん。だからさ、俺は東京人だぞって思いながらさ、スタバに入れるから。だから行けたんかもしんないね。うん。てか、チェーン店がねえんだわ。多分。チェーン店がスタバぐらいしかなくて、で、チェーン店ぐらいしか入れないね、俺の心だとさ。だから、スタバでもありがたかったんだよね、すごくね。うん。だからなんかちょうどいい感じ。うん。で、あ、スタバありがてえと思って。入ってた感じがするな、旅行の時はね。まあ、そんなんで。ねえ、スタバにも行きましたし。あとは今週はエクセルシオールカフェ。行ったかな。うん。まあ、そんなんでさ、まあ、ちょこちょことね、カフェに行ったりとか、ね、そんな生活送ってますけどもね、まあ、全部言ったらでもチェーン店じゃねえかって話なんだけど、一括りでね。でもちょっと違うじゃん。タリーズとエクセルシオールと、スタバは、ちょっと上なんだよ。で、ベローチェと、ドトールと、で、サンマルクはちょっと下なんだよ。なんだけど、エクセルシオールはドトール系列なんだよね。まあ、この辺がなんとも言えないよなと思って。っていうのをね、ちょっと考えたりはしましたけどもね。 じゃあそんなカフェで何してたのっていうね、話なんだけど、結構いるのよ、カフェにさ。まあ、混んできたらね、もちろん、あの、店出るけど、今時ね、カフェそんなになんか、人が並んだりとかね、座れない人が出てくるなんてことないから。結構席がね、空いてるからさ。そういうちゃ結構ね、長居するんですけど、何してたかっていうとですね、今週はですね、まあ一応ね、考え事とかもするんだけど、それ以外にもあんのよ。ワンピース。ね、女の子の着る服じゃないですよ。漫画とアニメのね、有名なワンピースですよ。グランドラインですよ。ありったけの夢をですよ。ね、そのワンピースなんですけども、ワンピースが、ジャンププラスっていうアプリでですね、まあ、無料で読めるというのがあって、7月の10日まで、303話分、無料で見れますと。だから約30巻分ぐらいだよね。を、だから1巻から、だから第1話から303話までが、7月10日まで無料で見れますよ、というのが、そのジャンププラスってアプリでやってて、で、正直読むつもりなかったの、俺。っていうのも、俺ワンピースって結局90巻ぐらいまで読んでんだけど、で、初期の頃とかはね、自分でも買って持ってたし、で、アラバスタ終わるぐらいまでは、普通に買って持ってたと思うんだよね。だ結構読んでたし、まあ別に今更読み返すってこともないかななんて思ったんだけど、いやなんか、最近ね、その、ワンピースの考察動画とかってあるじゃない？結構流行ってんでしょ？で、その考察者の人と、ヒカルチャンネルがね、コラボして、なんかいろんな話してたのよ。で、なんか、今改めてね、まあ今ちょうど、ジャンプの方ではね、小田先生がちょっとお休みしていてね、っていうのも、連載ちょっと休みになってる理由は、そのワンピースの最終章に向けて、ちょっと1ヶ月お休みさせていただきます、という話だから、なので、この最終章に向けて、今、改めて読み返して、で、最新話に追いつくと。で、最終章をリアルタイムで楽しもうっていう。まあ、そういう話がいろいろあってさ。まあ、そう考えたら、ちょっともう一回今、一から読み直すのはいいなと思って。で、7月の、その、もう、10日まで、あんま時間、ね、読む気なかったからさ、その最初から。だから、本当は、ね、無料期間始まりましたってところからね、コツコツ読んでけば全然ね、まあ、303話結構長いけど、まあ、読めたと思うんだけど。俺、読もうと思ったのが、ほんと、7月入ってからだったわけ。で、これはなかなか、ね、ちょっと読み始めたはいいけども、その1週間ぐらいで、読み終わんねえぞと思って。いや、もちろん、休みの日ね、がっつり読んでればさ、あと仕事終わってからもがっつり読んでればね、別に30巻ぐらいだったらさ、っていうのもあるかもしんないけど、まあ、単純計算でね、1冊30分で読むとするじゃない？で、1時間で 2冊でしょ？したらさ、15時間かかるわけじゃん。読むのにね、30巻読むのに15時間かかるわけ。15時間ってさ、まあ、ね、休みの日に7時間半ってやればね、2日休みがあれば読めるんだろうけど、なかなか一気にそんな読めないし、読もうとも思わないからさ。だからそうすると、まあ、コツコツね、気が向いた時に読んだりとかすると、まあ、なかなかね、と思って。で、カフェに行った時に、ワンピース読んだりしてたんだけどね。でもカフェで7時間も読まないじゃん。1時間だ2時間だじゃん。読んでもね。だからさ、なかなか減っていかなくてさ。減っていかないっていう表現もあれだけど、消化しきれなくてさ。で、結局、135話まで読んでフィニッシュ。ちょっと足んなかったね。あと170話ぐらい足んなかったね。なんだけど、まあまあ、どの辺かっていうと、 ちょっとチョッパーのあたりだね。チョッパーが出てきたけど、まだトナカイの姿してたわ。で、これから、ね、あ、こいつはチョッパーって言うんだ、みたいな感じになっていくところだよね。うん。っていうところでさ、でもね、俺思ったんだけど、ワンピース、みんなが読み始めたタイミングだったりとか、ね、まあ今ね、毎週楽しみに見てますって人もいれば、ね、新刊出たら買ってますとかさ。でも、一回ね、離れちゃったとか、いろんな人いると思うんだけど、ワンピース。俺は一回離れちゃった派なのね。もう正直、アラバスター終わった後ぐらいからは、結構惰性で見てたところもあって、骨とかロボとかさ。ねえ、まあ、ロビンギリかな。ロビンギリで、骨とかロボとか出てきちゃって、もう、ちょっといいかなって、なってきちゃって、一応見てて、で、90巻ぐらいまで行ってたんで、確かね。うん。だったんだけど。で、特にね、そんな、読み返すこともなくさ。で、来てたんだけど、久しぶりにそうやって1話読んだわけ。絵うまいよね。俺、正直そんな記憶なくて、そんなに絵うまくなかったなって記憶だったの。正直ね。でも見たら、あれ、うまくないと思って、1話からしてと思って。うん。まあ、一応、実家にね、その1話の前の、さらに前のね、ウォンテッドとかっていうね、なんか、小田先生の短編、ワンピースになる前の短編のやつとかも、単行本で持っててさ、多分実家帰ったらウォンテッドあると思うんだけど、だからそっちの記憶なのか、何なのかわかんないんだけど、でも俺そんなにうまいなと思ってはなかったんだけど、うまかった。ね、改めて見たら。で、話も面白いし、だからワンピース評価が上がってんのよ今。話も面白いし、間延びしてないし、普通に進んでんのよ。テンポよく進んで、それで135巻でチョッパーなのよ。本当にな、その、まあ、読んだことね、ない人はいないという前提で喋りますけど、ね、ルフィが登場して、ゾロがね、仲間になって、で、ナミが仲間になって、で、ウソップ仲間になって、先ウソップか。うん、ウソップ仲間になって、ナミ仲間になって、うん、どっちだかわかんなくなっちゃったね。で、サンジが仲間になってっていうさ、そうやってどんどんどんどん仲間が増えてって、で、次はね、そのチョッパーが仲間になるわけなんだけど、自然の流れなんだよね。本当に。自然の流れで普通に仲間が増えてって、っていうさ、なんか無理に増やそうってわけでもなくて仲間を。ストーリーの中で巡り合って増えていくみたいな感じでもあるし、で、なんか、ね、そのストーリーを間延びさせようってしてるわけじゃなくて、普通にテンポよく普通に進んでって、それで、この感じなわけと思って。で、今、読み返すとさ、普通になんか、リアルタイムで追ってくと、なんか、なんだろうね、毎週毎週見てるからっていうのもあるんだろうけど、でそれをね、改めて、一巻から読み直すと、え、こんな感じだったんだってあると思うのよ。例えば、悠々白書とかもさ、なんか、なんだろうね、もう序盤こんなんだっけみたいな。とかさ、大の大冒険とかさ、前半のスピード早すぎねえとかさ、後半逆に長すぎねえとかさ、それあったりするんだよね、読み直すとさ。なんだけど、ワンピースバランスいいよね。って思ったわ。うん。で、まあね、この後ね、いろいろと進んでったとして、まあ、アラバスター終わるの何巻なのかちょっとわかんないけど、で、まあ、チョッパー編が終わるぐらいで、ね、16巻とか7巻とかなるわけじゃん、多分。 まあ、ドラゴンボールでいうところのちょうど Z が終わるあたり、Z が始まるあたりかね。いや、もっと前か。18巻。あれ、ドラゴンボールの関数がよくわかんなくなってきちゃったな。15巻、16巻、17巻とかめっちゃ読んでたから、あれ、天下一武道会か。3回目の、ね、悟空が大人になってからの天下一武道会。あれが15巻からだっけ ?15、16、17とかだよね。18ぐらいまでだっけ。だからそのぐらいなんだよね。うん、だから、いいペースよ。ドラゴンボールでね、悟空が少年時代過ごして、天下一武道会出て、で、その後ね、天下一武道会2回目もあって、なんかクリリン死んじゃって、で、ピッコロ大魔王出てきて、カリン島登ってとかさ、なんかさ、順番バラバラだけど、ね、レッドリボン軍が、つってね、で、タオパイパイ、つってね、で、3回目のね、天下一武道会あって、みたいな。で、その後ね、Z になるわけだもんね。サイヤ人強襲してくるわけだからさ。だから、サイヤ人来るのは多分18巻ぐらいだと思うから、ね、チョッパー仲間になった、その次ぐらいがね、同じぐらいの関数だからさ。でもなんかそんななんか、ね、ワンピース、テンポいいなと思って。普通に見てて、その、ね、進み方だからね、と思って。よかったと思って。で、結構さ、その、ドラゴンっているじゃん。ね、ワンピースも結構重要なキャラなんでしょ、ドラゴンって。私、最新刊とかまで見てないからね、どこまで今重要かとね、分かってないんだけど。ドラゴンね。まあ、俺が見てた90巻あたりぐらいまではドラゴンね、まあ、重要なポジションにいるなとは思ったけど、今、さらに多分ね、重要なポジションだと思うんだけど。ドラゴン。12巻で出てるからね、ワンピース。第100話。100話でドラゴン出てる。そんな記憶なくてさ、あ、こんな前に出てたんだと思って。革命軍。すごいね、と思ってね。うん。ねえ、まさかまさかだったよね、と。まあ、そんなんあってさ、意外と、今改めて、だ、本当は、その考察者、ね、ワンピースの考察者とかの動画を結構見た上で、ワンピース見直すと、より面白くね。別に最終章までね、もうね、別にやってるわけだからさ。連載はしてるわけだから。もう今更ネタバレって話でもないからさ。まあ、一回一通り読んだ後で、考察者のね、動画とかをがっつり読んで、その上でもう一回読み直すってのが一番ね、いいかなと思うんだけど。とかね、まあ、そういうのでさ、ね、いろんなのあるんだなと思って。なんか、俺がね、普通に聞いて、あ、こんな話あるんだ、なんていうのは一個あったけど、考察者のね、その、なんか、ドレミファソラシドってその音階あるじゃない。それに、その後ろに、鳥の名前がついてるみたいな。え、何それと思って。だ、ド、フラミンゴみたいな。ドフラミンゴでしょ?ドがあってフラミンゴでしょ?あと、ミホークね。ミの後にホークがついてんだよね。とか、なんかそういうのがあると。だからなんかその辺探すといろいろ出てくるよみたいな。とかさ。なるほどなぁと思って。まだいろんなね、楽しみ方あるんだなんて思って。で、もちろん、なんかすごい好きな作品であればね。もうそのネタバレとか、その自分が発見したもの以外はね、ちょっと嫌だっていう人もいると思うんだよね。でもそこまでこだわりなかったら、そういう考察者の動画とかね、面白く見れるかもしんないし。あ、それこそ、その、ゲームとかするときもね、シミュレーションゲームするときに攻略本見てね、シミュレーションゲームを進めていくっていうね、タイプの人もいると思うんだけど、そういう人はね、そういう考察者の動画とか見た上で、漫画だアニメで見るとね、また楽しめるタイプなんじゃないかなとも、ちょっと思ったりはしますけどもね。自力でね、ゲームクリアしたいよって絶対攻略サイトとか攻略本とか見ないよっていう人は、あんまね、 向いてないかもしれないですけど。まあ、そんな、ね、ありましてね。ワンピース忙しいと。で、これから、ちょっとどうしようかなと。135話で止まっちゃってるからさ。で、この後なんですけど、7月のその11日から、始まって、またですね、今度304話から、597話までが無料なんだって。その無料期間第2弾があってね。で、これが7月の24日まで。だから10日間だよね。あるわけよ。だからさ、10日間で300話。だしんどいんだよね。1日30話見ないといけないんだよね。単純計算。結構ヘビーよ。で、俺もそもそも追いついてないからさ、だからどこかのタイミングで漫画喫茶行ってさ、なんとか303話まで単行本で追いついて、それでその無料期間のね、それにちょっとなんとかね、行きたいなと思ってるんですけど、だから明後日か仕事休みなんで漫画喫茶かな、ワンピース一日中読むみたいなね日になりそうな気しますけど、まあ、明日仕事の帰りでもいいね。仕事の帰りに、ちょっと漫画喫茶寄ってね、3時間ぐらいで、ちょっと何冊読めるか分かんないけど。なんとか、ね、303話までね、追いつきたいなと思ってますけどもね。で、このジャンププラス、みんな入ってるアプリ、結構優秀でさ、今、なんとですね、キングダム。キングダムが7月31日まで、5巻。無料です。1巻から5巻まで無料。ないんだよ。今まで多分。キングダムって、結構無料系やってなかったと思うんだよね。これまで。それが1巻から5巻まで無料なんだって。で、俺キングダム読んだことないのよ、まだ。あんだけ勧められてて。ね、リスナーの方にね、みんな勧められてたんだけど、読んでなくて。で、絶対面白いじゃん。なんだけど読んでなくて、だからこの機会にその1巻から5巻まで読みたいなと思ってんだけど、ただワンピースがさ来てるじゃない、だからその間にキングダムも読むのと思って、結構ヘビーだよね。5巻、でも5巻だったら1日で読めちゃうかとかね、まあまあいろいろあるんで、ジャンププラス今すごくね注目のアプリだと思うので、前からね、まあ、注目のアプリだと思うんですけども、よりね今そのワンピースがねこんだけの関数無料だったりとか、キングダム無料で見れるので、まあ、なんか最近漫画読んでないなとかね、ワンピース読んでないなとか、そんな方いらっしゃったらね、ちょっとジャンププラス入れてみると、まだ入ってなければねよろしいんじゃないかしらっていうね、そんなお話でございますね。まあワンピースもな、泣けるシーンもあったよ。どこが一番みんな泣けるんだろうな。そうね、135話の間だったけどさ、俺はね、サンジがさ、その会場レストランから出るとき、ね、海賊の仲間になって、で、まあ巣立っていくときにですね、本当は多分よくね、聞くのはさ、どこが感動したって言った時にさ、そのサンジのね、その会場レストラン出てく時に、ね、クソお世話になりました。あそこが泣けるっていう人いるんだけど、その前だよね。オーナーゼフのさ、サンジに言うんだよね、一言ね。風邪ひくなよって。あれよね。うん、あれは響いちゃった、ちょっと。ねえ、だから、俺がね、昔ワンピース見てた時って、これずっとワンピースの話してんな、これな。俺がワンピース見てた時って、ちょっと、狙ってんなっていうのがあったのよ。話の流れとかセリフとかに、ちょっと臭さを感じた時はあったわけ。それは俺が若かったってのもあるし、なんかあったんだろうけど、ちょっとくせえ。ちょっとくせえって表現もあれなんだけど、やってんなっていうね、ところがちょっと見え隠れしたことがあって、 で、ワンピース。で、しかも、やっぱり、あの頃って、まあ、なんか、ドラゴンボールと比較しちゃうとか、ハンターハンター、まあ、ハンターハンターの前だけどね、まあ、幽々白鳥と比較しちゃうとか、スラムダンクと比較しちゃうとか、なんかそういう、ジャンプの黄金期、第二黄金期ぐらいの作品とね、結構比べちゃうところもあって、で、ワンピースってね、うん、ちょっと、まあ、面白いんだけどっていうところもあったんだよね、正直。おじさんからするとね。うん。でも、読み返すと面白いね。うん。いい作品だわ、ワンピース。ちょっと認めてなかったね、昔は。買ってたけどね、本は買ってたし、読んでたし、なんだかんだね、90巻ぐらいまで読んでたんだけど。でも、認めてなかったの、多分。でも、面白かった。うん、普通にね。135話のうちに面白いんだから。すごい話よ。だこの後どうなっていくかだよね。アラバスタ終わった後、俺はロビンと、骨と、ロボを、受け入れられんのか。ね、その葛藤ちょっとございますけどもね。まあ、そんなワンピースのお話でございました。みんな好きなんかな、ワンピース。ね。ちょっとわかりませんけどもね。じゃあ、あと今週あった話をしていきましょうか。ね。何があったかなって。じゃあ、このあたりでちょっと、ラーメンの話を軽く。今週行ったラーメン屋さん、2店舗あります。1店舗目。ね、水曜日行きましたけどもね、休みのね。一発目の休み。新橋にあります、ラーメン、谷瀬屋っていうかな。谷にね。うん、谷口涼子の谷に、せちがらいせ。違うな、これな。浅瀬とかの瀬かな、うん。で、家でね、谷瀬屋。食べログ点数 3.58 です。で、行ったらね、やっぱ、結構並んでんのよ。で、珍しい店の構えで、っていうのも、隣にね、一角屋っていうチェーン店の家系ラーメン屋さんがあって、で、並んでんのよ。だから家系ラーメンの店がね、隣同士なの。なかなかそんな店舗ないぞと思ってさ。で、一角屋の隣にその谷瀬屋ってあって。で、ここそもそもなんで行こうかなって思った時に、俺家系ラーメンって、その、ね、醤油の返しと、豚骨スープと、あとね、鶏の油のチー油ってのがあってさ。俺、チー油の浮いてる感じ、キラキラ光ってる感じ好きだから。で、それで、どっかいいとこないかなって見たときに、直径以外でね、吉村屋直径以外で、なんかちょっと、チー油が輝いてるラーメンでうまそうなところ、ないかなって調べたところ、この新橋にある、谷瀬屋が、ちょっとうまそうだなと思って。で、行ったわけ。で、食べたんですけど、まあ、いや、まずくはないんだけど、ただ、俺は、もうちょっとスタンダードでもいいのかなと思ってて。なんか、スープに、若干生姜の味がするんだよね。これ、合ってるかどうかわかんないよ。俺が感じた感覚だから、ちょっと、あれかもしんないけど、なんか、生姜が入ってる、っぽい味すんのよ。スープにね。だから、いや、味変とかで生姜入れたりニンニク入れたりするのは俺はいいんだけど、元からのスープで生姜入ってるっていうのは、なんか、もう好みじゃん、そこって。だから俺はもっと、スタンダードな味で、生姜風はなくてもいいかなって思っちゃった。まあ、美味しかったけどね。普通に美味しいんだけど、うん、ちょっとそこが、俺が、なんか、今求めている家系ではなかったかなって感じ。すごい10人ぐらいいつも並んでるっぽいね。うん、俺が行った時も10人ぐらい並んでて、食べ終わった後も10人ぐらい並んでたから、常に並んでるね、っていう店。で、次の休みの土曜日、こちら今度水道橋、行きまして。家系、横浜家系ラーメン田中っていう店。ね、なんか結構、なんとか屋って多いけど、 ここは家つかないんだよね。田中ってところでさ。で、これはね、リスナーの方がね、教えてくれてて、その水道橋にある田中っていう家系ラーメン美味しいよ、つって言ってたから。まあ、行ってみっかと思って。ただ、期待はすごくしてなくて。っていうのは、スープの感じが、写真で見る限りなんだけど、まあやっぱりなんか、武蔵屋っていうね、家系ラーメンの店があるんだけど、武蔵屋と同じようなスープなわけ。で、多分ちょっと、忘れちゃったけど、確か武蔵屋で修行した人が、やってんじゃないかなっていう、そういうね、系譜があるっぽくて、だからもう武蔵屋っぽい味なんだろうなって思っちゃうわけ。武蔵屋って別にチェーン店じゃないから、その店その店で味はちょっと違うのよ。ベースはあるとしてもね。なんだけどやっぱりその武蔵屋っていう域からは出ないから、そうするとやっぱりチー油が浮いてるようなスープじゃないのよ武蔵屋って。結構全部が混ざってる感じのスープでさ、だからそうじゃないんだよなと思って、俺が食べたいのはちょっとチーね、そのかえしと豚骨とチー油のハーモニーを食べたいって思ってるから、ちょっと違うなって思いながらも田中行ったわけ。で、田中行ったらさ、やっぱラーメンが安いのよ。650円なの、家系ラーメン並みでね。650円、いいじゃんと。やっぱ安いことにね、越したことはないし、それでね、どんだけ美味しいものが出るのかって話だからさ。出てきたんだけど。まあ見た目は、やっぱりなんか武蔵屋っぽい、その、チー油とかがキラキラしてる感じじゃないわけ。いや、食べるじゃん。美味しいよ。うん、美味しかった。その、求めてる家系ではないよ。俺がね、その、例えば求めてるのは、裏武蔵屋ね、直系でなければ裏武蔵屋とか、その末広屋、神奈川の末広屋とか、まあ、千葉の杉田屋とか、ああいうところの味を求めてはいるんだけど、ただラーメン田中悪くないよね、うん、家の近くにあったら通う、うん、普通にだ日常的に食べたい家系かな。うん。だからなんか、家系をね、なんつうかな、やっぱりなんか、人に勧めるとき、ね、やっぱりさっき言ったような、まあ、神奈川だ、千葉だね、そっちの方行かないと、なかなか食べられないけどさ、その、俺がね、本当に好きなラーメンっていうのは。だけど、でも勧められるラーメン、都内でなんかあるって言われたら、まあ、田中は、結構悪くないんじゃないとは思うよ。ただ、これを、まあ、違うんだよね、でもね。うん、難しいところだよね、それね。これが家系だよ、とは言えない。家系なんだけど。本当の家系っていうのはさっき言った、俺が思うのはね。うん。その、千葉の杉田屋だったりとか、ね、神奈川の末広屋だったりとか、まあまあ直系でなければそれ裏武蔵屋だったりとか。だったら、まあこういうの、ね、これを家系だと思って食べてほしい。だけど。ただ時点で来る家系として、その、横浜家系ラーメン田中とかね。っていうのはすごくいいと思ってて。で、日常的に食べる分には本当に良くて、美味しいし、普通に美味しいんだもんだって。で、ライスもさ、無料でつくしさ、650円だしさ。だから、そのね、チー油が浮いてる系じゃないラーメンとして、武蔵屋系の中だったら、俺は結構トップクラスで好きの方かなと思って。だから、水道橋の近く行ったら、田中食ってくかって思うし、多分。家の近くにあったら、まあ、2週に1回ぐらい多分田中行くんだろうなと思うけど、まあ、そんぐらいは、悪くなかったなと思って。ね。 ここであえてね、良かったって言わないね、ところが、俺のなんかね、しゃらくせえところだよね。悪くなかったとか言ってね。なんなんだこいつってね。まあそんな話なんですけど。だからまあまあ、その田中もね、そうやって、まあ良かったなと思って。だ正直、新橋の、その、谷瀬屋よりも、俺は好みなのは、田中の方かなと思って。650円であのクオリティは出せないよ、なかなかね。うん、って思うよ。すごいと思うわ、本当に。っていう感じ。なんか学生割とかもあってね。学生割なのか学生増しなのかわかんないけど。学生にちょっとまた優しい店だったりもするし。まあいいなぁ、っていうところだね。うん。まあ、また水道橋行く機会があったら、田中はね、うん、ちょっと行きたいなと思ってます。近いからね、ほんとね。都内でね、普通になんか、新宿ぐらいまで出てね、で、新宿から総武線とか乗ってね、ちょろっと行ったらすぐ着いちゃうからさ。そういう意味では、まあまあ、ちょこちょこと行くのもね、ないんだよ、あんまり都内で、近場で、美味しい家系食べようと思ってもないのよ。それこそ、蒲田とかまで行かないと、都内だったら、あんまなくて。だから、ね、たまには行っちゃうかもな、なんて思いますけどもね。まあ、そんなお話、ねえ、いいでしょ、こうやってたま、ラーメンの話もね、暗い話ばっかりだから、もう最近、世間は。ラーメンぐらいがいいのよ、ほんとね。うん。まあ、そんな感じなんですけど。じゃあ、お便りもね、いただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム。どうも、僕ですさん。先週の金曜日に発生した事件について、ひどく、ショックを受けました。ある YouTuber の方が言っていた。安倍さんは、保守の旗頭であり、その旗の元に集まれとなれば、多くの人が喜んで馳せ参じる、そのような存在、という言葉はまさにその通りだと感じました。事件現場の奈良も渋谷のご自宅も、私の住むところからは遠く、弔問に伺えないのが、残念です。パルさんの家からは渋谷の安倍さんの家が近く、また、今回の事件の引き金となった某宗教法人の本部も近いですので、弔問の帰りにパルさんにはぜひとも男気を見せていただきたく思います。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ほんと、安倍さん。ね、家近いからね、ちょっと、家の前まで行ってね、手を合わせようとかってのもさ、できるはできる距離なんだけど、だから迷惑じゃん、やっぱりね、と思って。だからね、いろんな人が来てるだろうし、マスコミもいるだろうし、だから、まあまあ、心でね、祈る感じで、わざわざちょっと行くのはね、やめとこうかなって、ね、思ってますけどもね。あと、その某宗教法人の本部が近いのは知らなかったね。まあ別に知ったところでね、ちょっとあれなんですけどもね。なんかどこまでが、その、真実で、どこまでがね、なんかフィクションで、ノンフィクションなんかわかんないから、どこからどこまでがって。だから、まあ全ての情報出揃った上でね、考えるべきかなと思うけど。でも別に、もうね、そこは、また、ね、真実が明らかになってから、うん、でいいし、まあ明らかになったからといってね、別に俺が何か行動を起こすわけでもないし、っていう感じで。まあ安倍さんのね、まあ落ち着いたらね、本当に、まあ何ヶ月か経って落ち着いたら、ちょっと安倍さんちのね、前を通ってね、ちょっと手合わせられたらなと思いますけどもね。まあそんな感じでございます。では、あとはいただいてますお便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。また、YouTube 収益化、目指して頑張る気になったんですね。こんな目標どうですか？今年中に結婚もしくは YouTube 登録者1000人、どちらかを必ず達成する。もちろん、お祈りはなしです。新チャンネル一発目の動画のネタは決まってるんですか？もし決まってなかったら、歌舞伎町にあるアミューズメントワンコそば、くるくるワンコというお店で回転ワンコそば動画なんてどうです？どうですか？40分3300円でワンコそば100杯以上食べると、VIP カードがもらえますよ。動画で無理なら スペシャルのネタで、ご検討ください。暑くなってきたので、室内の方が熱中症の心配も少ないですよ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ねえ。くるくるワンコね。アミューズメントワンコ、ワンコそばね。その先週、SOD ランド。ね、歌舞伎町にある SOD ランド行くか、くるくるワンコ行くか迷ったんだけどね。まあ、ね、SOD ランドになったわけなんですけども。だからね、残ってんですよ、まだね。くるくるワンコは、ね、ネタとしてね。スペシャルウィーク、行くか。スペシャルウィークはね、もう気がつけばね、再来週なんだって。今回708回なんでね、放送が。710回がスペシャルウィークなんで、じゃあスペシャルウィークネタ何ですかってなった時に、ないからね、今ね。そうすると、ワンコそばじゃん。ね。40分3300円でワンコそば。もう1000円ぐらい安くしてほしいよね、なんかね。どうせさ、食べきれないんだしさ、100杯も。100杯しんどいんだよ。昔ね、神奈川の、どこだっけ、東白楽だっけ、にあるね、ワンコそばの店行ったけど、100杯ギリ行ったんだっけな、確かね。その時もなんか、あの、ラジオね、してたからね、ネタとして行ったんだけど。今はもう無理じゃないか。いけんのかな。今のが逆にいけるかな。結構腹ペコだもんね、いつもね、俺ね、今ね。いける気もするな。ちょっと100杯。ね、VIP カード。VIP カードもらったらなんかあんのか？その辺もね、ちょっとね、探って、ね、ちょっと潜入していけたら、いけたらなと思ってますけどもね。ね、お便りありがとうございました。ね、まあ、てか、お便りね、まあ、後半その話だけどさ、まあ、前半ね、まあ、YouTube の収益化というかね、チャンネル登録者1000人目指すというところで、で、今年は結婚もしくは登録者1000人、どちらかをね、必ず達成するというような、どうですかって話なんだけど。結婚。ね、まあ、ちょっと今週婚活してないんですけど、結婚、こんな本当にもうタイムリミットだよな。いや、もともとタイムリミットなんだけど、スピード結婚するってなった場合にね、本当に6月ぐらいまでにね、上半期で彼女候補ぐらいはいないとちょっと無理があるよなと思うんだけど、まあ、なんとかこの7月8月で彼女作ってで9、10、11で交際して12月で結婚。ね、これが今最短ルートだからね。ここ狙うしかねえんだけど。まあ、奇跡が起きない限りね、ちょっとね、厳しいかなと思ってますけども。じゃあ、もしくは、YouTube の登録者1000人。今年？あと半年で？いけないよなぁ。その前にね、目指したこともありましたよ。なんか、千人の道も一歩からみたいなね。なんかそんなコーナーでね、YouTube の登録者を千人するぞってね、毎週なんか頑張っていたんですけど、まあ増えないよね。まあもちろんネタもね、アップしてた動画もね、どうかなってのもあるんだけど、辛いラーメン食べたとかね、断捨離してみたとかそんなんだからさ、それで増えんのかいって言うとね、またそれもまた別の話なんだろうけど、でも結構頑張ってたんだよね。2ヶ月ぐらいかな、わかんないけどね。増えねえなーつって結構やったんだけどなーと思って。なので、でもまあまあね、まあ、すぐにでも動画投稿できるかっていうと、それなりにね、なんか考えないといけないからさ、どういう方向性でやっていこうとかね、今回はどうしようとかね、あるから、まあ半年もできないと思うのよね。4ヶ月だ3ヶ月だぐらいでね、1000人ぐらい増やさないといけないんだけどさ、でもまあそのぐらいの勢いないとな、どうにもなんないしな。頑張ってちょっとね、増やしていけるように動画の方もね、作っていきたいなと思うんだけど、どういう風にね、していこうかなっていうところ。もちろん、 前にちょっとお話に出ましたけど、ココナラっていうさ、サービスがあって、ココナラで、YouTube のね、登録者を上げたりとか、ね、ヒットする動画とかをアドバイスするとか、コンサルしますよ、みたいなのがね、販売されたりすんのよ。そういう、例えばなんか、構成作家の人がね、そういう商品出してて、ね、いろいろアドバイスしますよ、みたいな。とあったりとかして。で、それお願いしよう、お願いしようとは思ってんだけど、どのタイミングでお願いするべきか、ちょっとわかんなくて、ある程度、こういう風にしようってね、俺の中で決めて、ちょっと動き出して、これやっぱしうまくいかねえやってタイミングで言うべきなのか、何にもね、まだやる前に、まあ、ある程度計画だけはあるけど、さあどうしていこうかタイミングで言うべきなのか、ノープランで言うべきなのか、ちょっとわかんなくて。で、まだ躊躇してるんですけどもね。ただ、まあ、YouTube なり、このラジオ、ポッドキャストなり、やっぱ変えていかないといけないなっていうのはすごい思ってるっていうのは最近ね、よくね、このラジオでもしてるんだけど、で、今週もいろいろとね、考えてました。カフェに行ってね、ワンピースを読んでる合間にね、いろいろ考えたりはしたんですけども。やっぱりですね、まあ、ポッドキャストをね、やっぱ頑張りたい気持ちはあるわけ。結局、その YouTube とかで人気に なるのももちろんね、目指したいですけど、それ以上にやっぱり、このラジオっていうものを、より多くの人に聞いてほしい。より多くの人に楽しんでもらいたい。という気持ちがあります。なんだけど、誰にでもいいの、誰にでもね、聞いてもらえればいいのかっていうと、まあそうではないわけじゃん、本当はね。いわゆるペルソナっていうかさ、その、相手の像っていうの？こういう人に聞いてほしいとかさ、こういう人に向けてラジオやっていきたいとか。っていうのはやっぱり設定しないといけないななんて思って。で、俺ちょっと思ったのよ。よく、昔から聞いてるリスナーの人から、昔のラジオの方が面白かったって言われることがあるわけ。ねえ、なんかね、解雇中オツみたいなさ、ふうに思ってたんだけど、で別に聞き直してもね、喋ってることとかはそんな変わんないわけ。毎週ね、なんかネタをなんか探してきてさ、それについて喋ってっていうスタイルだから、でそれを2時間一人で喋りしてるわけじゃん。あんま変わんないのよ、話してる内容はね。ネタも変わんない、内容も変わんない。何が変わったんだって話なんだけど、俺は変わってないと思ったの。でも、俺ちょっと今週思ったことがあって、俺って精神年齢が実年齢よりも低いわけ。まあ、大概10年遅いんだよみたいな感じなわけよ。だから、まあ、40歳ね、今年41でも42か今年ね。早えな、ね、年取るのな。まあ、今41歳なわけよ。だから10年、ね、精神年齢が若いって感じになると、まあ、31歳、なわけ。で、15歳、若いってなると、26歳なわけ。まあ、そのぐらいの、その、年齢の低さがあると思うのよ、俺は、精神年齢ね。だから、俺がラジオを始めた当初って、その28歳とかから始めてるから、それこそ10歳だ15歳だ精神年齢低くするってなるとね、13歳から18歳なわけ、精神年齢が。だからナチュラルに喋ると、基本的には同年代に向けて喋る感じになると思うのよね。だから28歳の頃に俺が普通に喋ってた状態っていうのは、多分13歳から18歳ぐらいに向けて喋ったんだよ、精神年齢的に言うと。だから学生だよね、うん、中学生から高校生、まあ、大学生、専門生ね、 まあ、未成年の人に向けて結構喋れてたと思うのよ。だからこそ、まあ、俺の年齢も若かったのもあるよ、28。でも、まあ、おっさんちゃおっさんだけど。だから、聞いてたリスナーも、中学生とかいたよね、結構ね。で、あの頃中学生だったけど、今社会人になってとかっていう人もね、たまに連絡、こうやってなんかメールくれたりとかもするし、で、実際にオフ会とかした頃も、中学生だ、高校生がね、オフ会に来てくれたりとかもあったから、多分、あながち間違ってないのよ。この感覚はね。なんだけど、俺も年取るわけじゃん。だから、あれからね、13年とか、経ったわけだよね。ラジオをね、長年続けて。そうすると、いくら俺の精神年齢が10歳、15歳下だと言っても、実際の年齢が上がっちゃってるから、じゃあ今の41歳から10歳15歳ね、年齢低く考えても26歳から31歳なのよ。だから今はナチュラルにやってて、26歳から31歳向けにやってるわけ。だからおじさん向けなんだよね。で、 YouTube のアナリティクスとかも見ると、もちろん年齢層高いわけ。俺と同い年ぐらいの、ね、40前後ぐらいの人が結構聞いてるわけよ。まあ、同い年ぐらいかちょっと下とかね。聞いてるわけ。だから、まあ、昔から聞いてたリスナー自体がね、年齢を重ねてったってのももちろんあるし、そもそもが、その26から31歳向けぐらいの感じでやってるわけよ。そりゃあ昔の方が面白かったって言われても俺は仕方ないなと思って、やっぱりね、その俺たちがね、俺たちってのは誰なんだかって話なんだけど、俺たちが一番ラジオとか、そういうエンタメに夢中になった時っていつって言ったら中高生の頃なんだよね。で、俺はラジオを始めた時に中高生向けにラジオはできてたのよ、多分。多少ね。なんだけど、今は大人に向けてやってるわけ。それこそもう、下手したらアンチに向けて言い訳をするためにラジオやってるかもしんない。時にはね。うん、なんかこんなこと言ったらアンチに叩かれるんだろうなーつって、そのアンチに向けて言い訳をしてる時ももちろんあると思う。で、じゃあアンチってね、何歳って言った時に中高生じゃないよね、アンチって大人だよねっていう、もう違うんだよっていうね。誰向けに、誰に対してラジオやってるのっていう時に、やっぱり面白いラジオ、面白いポッドキャストで、あるためには、中高生向けに、やらないといかんのだよ、というふうにちょっと思いまして、私。で、じゃあ、パルさんの話す内容がね、中高生向けなのって言うと、そうじゃないかもしんないけど、ただ、意識が違うだけで、話す内容は一緒だけど、言い回しは変わるんだよね。言い回しが変わると、もしかしたら昔みたいになるかもしれないよ。昔が良かったねって言ってる人にとってはね。例えば、なんだろうな、大人に向けて喋るのと、やっぱ子供に向けて喋るのってやっぱ違うじゃん。で、そのね、中高生とは言わなくても、学生と社会人ぐらいの差だとしても、例えば仕事の話するにあたって、大人に話すってなったら仕事の話ってさ、前提が変わってくるじゃん、いろいろと。これはもう説明するね、までもない話だなっていうのがあって、で、急に喋り始めちゃったりもするだろうし、とか、学生が相手だった場合は、その前もってこの情報は喋っておかないといけないなとかさ、ね、年取るとこういうことがあるんだよとかさ、別にそこまで言わなくても、なんか、空気感がちょっとそこで違うんだよねと思って、っていうのもありまして、 だから俺は、その一部の中高生の中で密かに人気のラジオになりたいわけ。だから言ったら、まあ、伊集院さんって言ったら、ちょっと、恐れ多いけども、でも、正直、伊集院さんのラジオだって、俺たちが中学生ぐらいの時って、な、知る人ぞ知るラジオだったんだよね。まさか、ねえ、こんな深夜のラジオを聞いてるやつなんて誰もいねえだろうって。こんな面白いの聞いてるやつ他にいねえだろうって。ねえ、俺が発見したんだと。ねえ、俺だけが楽しくこれ聞いてんだ毎週って。思ってたら、実は、クラスの中でも何人か聞いてるやつがいると。で、すげえ仲良くなると。そういうのあるわけ。で、俺も本当に伊集院さん聞いてるっていうことで友達になったやつとかもやっぱりいるからさ。だから、そういう感じになれたら一番嬉しいよね。一部の中高生の中で密かに人気のラジオ。ね、密かに人気のポッドキャストみたいな。知る人ぞ知るみたいな。で、クラスに2、3人聞いてたりとかして、え、お前あれ聞いてんの?みたいなのが、超理想の形よね。いつか、たどり着きたい姿。だから、そういう気持ちでちょっとやっていきたいなと思って。で、そうすると、まあちょっと話す内容も、変わってはくるのかなとは思うよ。さすがに、ねえ、風俗行きましたみたいな。もう違うじゃん、もうそれもさ。でも考えてみてよと。童貞ネットって、なんだろう。ね、一番歴史が変わった瞬間あるけど、その、ソープ前、ソープ後ってあるわけ。童貞ネットはやっぱりソープに行く前までの期間と、ソープを知ってしまった後の期間っていうので、世界線が変わってんだよ、完全に。でも、ソープに行く前まで、の童貞ネットっていうのは、それはそれで面白かったし、逆にそっちの方が面白かったって話もあるわけ。だから、今、別に、その、風俗に行くとかね、スペシャルウィークでたまにやるけど、じゃなくてもいいわけよ。むしろ、中高生が楽しめる、ぐらいの、エロさ、下ネタ、で、とどめるべき、だし、それこそ、その中学生のリスナーが、親に勧められる。まあそこまで行くとちょっと難しいかもしんないけど、まあ、でね、だって俺伊集院さんのラジオ親に勧めてたわけじゃないからさ。ただ、コサキンって、いるんだけど、小坂井和樹さんとね、関根勤さんがコサキンっていうラジオをね、やってて、で、コサキンのラジオに関しては、親に勧めてたんだよね。めっちゃ面白いっつって。で、親も聞いてたし、俺も聞いてたし。ぐらい面白くて、コサキン。深夜ラジオなんだけど、だ、二つあるよね。そうやって、もう、面白すぎて、人に勧めちゃう。ね、親にも勧めちゃうぐらいのラジオ。っていうパターンと、親には勧めなくて、一人で深夜こっそり聞くラジオ。で、やっぱり二つパターンあると思うんだよね。だから俺は、本当は小先見たくなりたいけど、親にも勧めてもらえるようなラジオを頑張りたいけど、多分その力量はないと思うから、やっぱり、そう、深夜こっそり、ね、俺しか聞いてねえだろこのラジオつって、でも面白いんだよななんかなつってっていうやっぱりポジションかなと思って、だそこをなんか目指したいなと思ってるから、今は本当に正直おじさんに向けて喋ってたわ、気持ちがね、うん、同年代に向けて喋ってたところはあるけど、これからは中高生に向けてね喋っていこうかと。別に話す内容は変わんないけど、なんかスタンスが違うだけで、微妙に変わるんだよね。これは多分、 何ヶ月かすると分かってくると思う。そういうなんかラーメンの話だけでも、多分中高生にするラーメンの話と大人にするラーメンの話は違うのよ。だから行ってきた場所とか話す内容は一緒なんだけど、喋り方、言い回しが変わるのよ。多分ね、これはね、やっていくと分かると思うわ。だから、まあ、そんな感じでちょっとね変えていこうかなと思ってます。まあいろんなねちょっとことを考えた上でね、こういう風にちょっと考えたんで、まあでも理論的には合ってるかなと思ってて、昔が良かったっていうリスナーがやっぱしいるわけだからね。でそれを紐解いていくと、やっぱり精神年齢がとかね、誰に向けてやってたんだ昔はとかなってくるし、で実際俺もこういう風にやっていきたいなって思ってるところもあるしとか、あとはまあ、アンチね、アンチはなるべく少ない方がいいよなって思うわけで、それも考えたときに、どういうポジションで喋ってんのがアンチが湧きづらいのかなっていうところで、まあいろいろ考えたんだけど、まあそれの話はまた今度喋ろうかね。まあ結果たどり着いたのは、こういうポジションかなと思って、まあこういう人に向けてやっていくのがまず一つなんだけど、じゃあ俺自身はどういうポジションでやっていくのっていうことっていうのが一つ固まると、そのアンチの人がねあんまり増えない形になるのかなと思ってね、新しい新規のねリスナーが増えた時にっていうのもちょっと答えは出たので、まあその辺も踏まえてやっていこうかなってね、ちょっと今後思ってんですけど、なのでこの童貞ネット終わるね、うん、おそらく710回のスペシャル放送、スペシャルウィークに関してはですね、ワンコそばを食べるんではない気がする。さよなら童貞ネットかなって思ってる。で711回の放送からは新生童貞ネットが始まると思うね。なのでまず、多分漢字が変わるだけだと思うんですけど、ただやっぱりこういうねスタイルの方が変わってったりとかすると思うんで、まあそんな感じかなと思ってます。でこんなのをね、ラーメン食べた後カフェに行ってね、ワンピースを見ながらね、ちょっと合間合間で考えてね、ちょっと行き着いた答えだったりするんで、まあちょっとこれからはね中高生取っていくぞ。新規リスナーやっぱり増えないじゃん、今のやり方いくらしててもさ。だからね、今のやり方をしてても、まあ今のやり方しかできないしね。だからちょっと見せ方変えてとか、やっぱりあと伝えるね、場所っていうのかな、誰に向けてってのもやっぱ変えていかないと、ちょっとね新規リスナー取れないと思うんでね、中高生取ってくぞこれからはね、 Z 世代取ってくからね、頑張っていきたいと思いますけどもね。まあそんな感じ。ただね、その Z 世代っていうか、その中高生をターゲットにしてね、中高生向けにラジオやっていくってなった場合ね、俺がたまに言う言葉でさ、マネタイズってあるじゃん。いかにしてねこのラジオでお金をなんか稼ごうとするかって話なんだけど、まあ中高生向けにやったらお金は稼げませんよというのは、もう結論出てんだよね。だからここもどうしようもねえんだろうなと思うんだけど、まあできればね、もちろん稼げたらいいよ。俺だってでもこの ポッドキャストで週に1回の配信して、あと YouTube ねちょこちょこやりながら生活できたらいいなってね常々思ってるわけだから、それができたら一番ねいい形かなと思ってるから。でもこれがね同年代の人だったらね、その 同年代の人に向けて喋るんだったら、ワンチャン可能性はあると思うのよ。そのお金をね、いただくって部分に関してはね、課金とかね、してもらうって。ただ、中高生向けになって中高生がメイン層になったら、まあ、中高生はお金ないからさ。で、自分のことを思い返しても中高生の頃にね、じゃ例えば月500円だなんだってね、サブスクみたいな。結構しんどいと思うんだよね。無理なんだよ。って思うと、なんだけど、でも別にね、中高生だけが聞くわけではないからさ。中高生がメイン層になって、で、同年代も聞くし。ね、別にいろんな層が聞くけど、ただ一番メインは中高生に向けてやっていくと。で、おじさんが若かった頃はさーとかさ、そういう話するわけなんだけど。でもそれは中高生に向けて喋ってるから。うん。俺ら世代はさーとかさ、言うと同年代で喋ってる感じになるけど。まあ、ちょっとそこが少しずつ変わるかなと思います。まあそんなんでね、ちょっとやっていきますけどもね。まあ変わらずね、今まで聞いてくれてた人をね、別になんか、今まで聞いてくれた人とはさよならってわけじゃなくて。ただ新しく、中高生をね、ちょっともっと増やして、で、中高生に向けてやっぱ喋ると、ラジオ自体が面白くなると、のもあるから、まあそういう風にね、ちょっと気持ちを切り替えてやっていこうかなと思ってるっていうところでございますね。じゃあ、あと、今週あった話をね、ちょこちょこしていって、今日終わりにしていきたいと思うんですけども、今日なんかありますかね。まあ、ラーメン食ったりもしたんで、体重が増えたんじゃなかろうかって話もありますけど、先週、体重 63.8 キロありまして、まあ、先週ちょっと食いすぎたんだよね。焼肉行ったり、なんだかんだってね。で、今週、さっき、ね、体重計測って、これも日高屋のね、味噌ラーメン食べた後ですよ。61.9 キロ。まあ、2キロぐらいね、落ちましたね、1週間でね。まあ、それはね、まあ、一気に食べて太ったからね、それはね、普通に生活してりゃ、まあ、落ちるんですけど。61.9 キロなりましたんで、まあ特に過剰に食べなければね、うん、また戻っていくのかなと思うんで、まあラーメン週に2回ラーメンはねちょっとねやりすぎな感じはするんで、まあせめて週1ラーメンだねっていう感じでやっていきたいかなと思ってますんで、まあ来週も少しずつね体重を落としていって、でまあ7月中あとまあ3週間ぐらい、3週間ないぐらいですけどもね、20日間ぐらいありますから、まあなんとかね60キロぐらいにまたね戻していけたらなと思っておりますけどもね、まあそんな体重の話もありますけど、あと今日何の日でしょうか。もう日付が変わってんのよ正直ね。実はラジオをね、今日のラジオを開始したのはまだ7月の11日だったんだけど、今日付変わりまして、今7月12日なんだよね。で、この日は何の日かっていうとですね、そう、アマゾンプライムデーなんだよね。アマゾンプライムのセールがある日なんだよね。なので、なんか皆さん買いましたかって話なんだけど。俺もね、たまにはね、その、欲しいなと思って、こういうセールのタイミングでね。Amazon プライムデーなんてさ、本当に、年に一回ある、まあ結構あるけどさ、その、Amazon はね、ちょいちょいセールするけど、プライムデーが一番ね、やっぱ、強いセールだと、いうことなんで、このタイミングでなんかいろいろ買いたいなと思ってんだけど、あんまないよね。何みんな買うの？俺よくわかんないね。今ね、個人的なね、その欲しいものリストがあるんだけど、それ見てんだけど、欲しいのが、普通になんか、生活用品。日用品だよね、言ったらね。洗濯の時使う洗剤とか、乾燥機かける時のなんか、ね、洗濯シートみたいなやつだったりとか、 あとなんだろうね。あと、パソコンの画面拭くクロスみたいな、シートみたいな、とか。あとね、あと一個これ欲しいんだよね。安く多分ならないんだよな、これな。なんだけど、昔ハンドスピナーって流行ったじゃん、一瞬。くるくる回すやつ。ハンドスピナーで、いろんなことができるハンドスピナーが出てて、これ欲しいんだけど、何ができるかっていうと、例えば栓抜きになったりとか、カッターになったりとか、あとは、ドライバーになったりとか、いろんなことができる、ね、六角レンチになったりとか、なんかいろんなのができる、その、ハンドスピナーがあって。これちょっと欲しいんだよな、ね、だいたい1000円ぐらいなのよ。安いからさ。これもうちょっとね、安くなったりとかしてたら、ね、欲しいななんて思ってさ。で、なんか、そういう、工具っていうの？工具ってさ、結構かさばるしさ、で、なんか工具入れとかからね、出してくるのもめんどくさいし、とかいろいろ考えると、やっぱなんか一体型になってるさ、ものでね、十徳ナイフみたいなあるじゃない？ああいうのもいいんだけど、このハンドスピナーでその十徳ナイフみたいな感じになってるっていうのは、結構新しいからさ、ちょっと面白いなと思って。で、これ、ちょっと欲しいなとか思ってたりとか、あとはね、そうだな、掃除機。今になって掃除機がちょっと欲しいんだよね。そんな大きくなくていいんだけど、吸い込みのね、あの勢いの結構いい、コンパクトな掃除機。まあ、言ったらもう、コードレスのね、ハンディクリーナーでいいんだけど、これ欲しいなと思って。やっぱね、部屋掃除すんのめんどくさいんだよね。あの拭き掃除とかするのがね。で、人が来た時に掃除しようってなってもさ、もうホコリが舞ってるわけよ。で、それを拭き掃除で取ってくと結構大変なわけ。吸っちゃった方が楽じゃん、そんなのさ。だから、ね、今更だけども、ハンディクリーナー欲しいなと思って。でもハンディクリーナーって結構弱いんだよね、吸い込みの。吸い込み仕事量みたいなやつがさ。だから、結構吸い込みがいいハンディクリーナーがね、あったらいいなーなんて思ったりとか。あと枕も欲しいなー。あの、羊のいらない枕ってあるんだけど。羊のいらない枕高いんだけど、12000円ぐらいするんだけど。安くなってねえかなー。ねえ、プライムで。安くならないんだよな、意外とな。とかとか。あと炊飯器はでもな、諦めたからな、もう買えないし。あと欲しかった本とかもね、まあ、いくつかあるから、そういう、Kindle 版とかでね、ちょっと安くなってたらね、欲しいな、とか。思ったりとかね、するかな。あとなんだろうね。腸活できる。そのなんか、この間ね、ビオ3って買ったんだけどさ、腸内フローラを整えましょうみたいなさ。まあ、ビオ3はあんま効かなかったんだけど、また少し違うね、新ビオフェルミン S とかね、あっちとかも買いたいなーとかってね、欲しいもん、ね、あんまないなーなんて思いながらも、ちょこちょこね、細かいもので考えるとあるなって感じなんで、ね、まあ、今日7月の12日からね、Amazon プライムでね、開始されましたんで、俺もこのラジオが終わったらね、プライムでね、なんか明後日ね、結局高いっつって安くなってないっつって買わないってパターンがね、多々あるんですけど、まあ、ちょっと Amazon ね、見ようかなと思っております。で、そんな感じで今週いろいろありましたけど、あとはですね、今週一個あったんですよ。ツイッターをね、私よく見てるんですけど、ツイッターでですね、なんかコスプレの画像がね、 ツイートしてる人がいて、それがなんかたまたまタイムラインに流れてて。で、さっと固めで見たんだけど、まあまあ、ねえ、そういうツイートしてる人だったりとかリツイートしてる人結構いるからさ、バーって流して見てたわけ。で、それ流し見ってしてたんだけど、そこから数時間経った時に、あら、あのコスプレの画像、もう一回見たいなってちょっとふと思ってさ、で、遡って探したんだけど見つからなくて、あれ何だったんだっけなと思って、なんか、結構いいコスプレだった気すんだけどなと思って。で、なんか投稿されてたそのコスプレの感じは、なんかちょっとね、服がエメラルドグリーンっぽくて、で、あと投稿されたね、写真の枚数がね、4枚投稿されてたと思ったのよ。で、朝、多分、朝の10時前ぐらいに投稿されてたと思うんだよなと思って。それは投稿なのかリツイートなのかちょっとわかんないんだけどと思って。なんかそれをヒントにさ、ずっと探してたんだけど、全然見つかんなくて。もう、結構探したよ。1時間ぐらいずっと探してたんだけど。で、見つかんなくて。もう疲れちゃって。で、まあ少し時間空けてからさ、もう一回調べてさ。っていうのを何回か繰り返してさ。で、ようやく見つけてさ、これだーと思って。で、俺最初、あの、ブルーアーカイブっていうね、ゲームがあんだけど、ブルーアーカイブの、一ノ瀬アスナっていうキャラがいるんだけど、この子のなんか、バニーガールの、なんか、コスプレっていうのが、そう、エメラルドグリーンっぽいっちゃエメラルドグリーンっぽいのよ。その、バニーの格好がね。だからこの一ノ瀬ハスナっていうキャラのコスプレだったんじゃないかななんて思いながらいろいろ調べてたんだけど全然違くてもう時は何年経ってんだ時は昔ねもう20年以上前のゲームなんだけど30年ぐらい前かねピアキャロットへようこそっていうねエロゲーがあったんだけどピアキャロットへようこそに出てくるキャラが着ている制服っていうのかな。ピアキャロットっていうなんかファミレスなんだよ確かね。でそこで働いている子たちが着る制服があるんだけど、それのフローラルミントっていう制服があるんだけど、その服装をしていたコスプレの写真だったのよ。結局ね行き着いたところは。でしかも俺投稿されてた写真の枚数4枚だと思ったんだけど3枚だったしなんかやっぱもう全然記憶ってね当てになんねえなと思って全然ブルーアーカイブじゃなくてピアキャロットだしと思ってさでもエメラルドグリーンっぽいっていう色は確かにそこはあっててさでそうかピアキャロかーと思って懐かしすぎて分かんなかったと思ってさとかねまあでもよかったよ本当にね久しぶりになんか探し物した感じ探し物して見つかったーっていう、ね、感じになってよかったなーと思って、まあ、そんな感じかなで、あと今週あったのはね友達の家に遊び行ったのよ結構メイントークじゃねそれねって話なんだけどあの友達が引っ越ししてさで、まあ、ある程度ね、落ち着いたから、つって。もう遊び来てもいいよっていう話になったから、じゃあちょっと行く、つって。行ったわけで。結構ね、お家賃も高いところなのよ。うちの家賃の倍ぐらいすんのよ。結構すんなーと思って。場所もいいのよ。もうその友人が言うには、今回住む場所に関しては、公園ビューがいいと。そこがこだわりだっつってて。で、公園ビューってなんだいっていう話なんだけど、目の前に公園があるという場所がいいと言っていて。でも別に、多分その、街の中にあるね、ちっちゃい公園とかあるじゃん。あそこが見れるとかじゃないのよ。大 きい公園よ。が、目の前にあるっていう状況。そういうのを望んでるらしくて、もうどんなところなんだろうなと思って。で、行ったわけ。で、行ったら、目の前が、新宿御苑だったわ。あ、そういうことと思って。目の前新宿御苑とかそんな建物も、あ、まあ、それあるわなと思って。探せばあるんだろうけど、すごいなと思って。そりゃね、うちの家賃の倍するわなと思って。で、新宿御苑が目の前でさ。で、まあ、近くは国立競技場とかさ。で、神宮の外苑前とかもすぐ行けたりとかしてさ。いい場所なのよ、ほんとさ。すげえなーと思って。で、あと、まあ、そのマンション入ると、そのエントランス部分で BGM 流れてたりとかね。BGM なんて流れねえぞと思ってさ。うちのマンションというかね、建物、もう玄関入ったら速攻で洗濯機回ってっからね。誰のかわかんねえけど。ね、共同洗濯機あるからさ。もうそういうレベルだからさ、もうそんな BGM なんて流れねえしさ。いいとこ住んでんな、つって。で、ね、部屋入ってさ、一応ね、なんか、お酒だ、食べ物だ、なんかね、ちょっと買い出しだけしてさ。で、部屋行って。で、まあ飲みながらね、まあ、最近の近況とか話しながらさ、してたんだけど。したらなんかまあ、引っ越したばかりというかね、まあ、少し経ってはいるんだけど、ネットの設定とかがあんまりできてなかったっぽくて、まあ、パソコンとかテレビとかはネット設定できてるっぽいんだけど、それ以外の部分でね、プロジェクターとか、その人持ってんだけど、なんかその、照明あるじゃん。部屋の中の照明ね。でっかいその、ライトっていうかさ。で、そこに、プロジェクターが一体型になってるってやつがあるんだけど。それを持っててさ。で、ただそれの、ネット設定ができてないと。だ今までは、そのプロジェクターでネットフリックス見たりとかしてたんだけど、今は繋がってないんだって、言うからさ。じゃあせっかく俺来たし、なんか、わかる範囲でね、ちょっとやって繋げようかって話して。で、やってさ。で、無事繋がって。2ヶ月ぐらいかね、なんか引っ越しして、そのね、プロジェクターで、そのね、ネットフリックスとかね、見れなかったって言ってたんだけど。一応俺が言った意味あったかなと思ってね。うん。なんとかそれをね、繋いで。で、見れるようになってさ。よかった、よかった、つって。とのがあったりとかね、しまして。で、ちょっとネットフリックスでね、アニメのね、アニメ映画のアキラとかね、ちょっと流しながらね、うん、ちょっとお話ししたりとか、して、ね、いいなぁ、心境と思って。やっぱ外ね、ベランダ出るとさ、目の前が新宿御苑見えてさ、で、あとなんか、道もいいんだよね。新宿御苑の周りの道っていうのかな。ああいうところもなんか、整備されてて、で、夜はね、まあ、照明というかね、街灯とかもあったりとかするし、なんか、ね、ランニングとかマラソンとかするのにね、すごくいい環境だなぁと思って。あれだったら飽きないよねと思って。だからなんとか頑張ってね、新宿御苑一周するみたいなさ、感じで、ね、走ったりとかしたらね、結構楽しそうだなと思って。距離も結構あるしね、でも飽きない感じするから、なんかすごくいいなと思って、羨ましいなって思って。とかそんなんでね、友人宅をね、ちょっと満喫しまして。で、まあ、友人宅から家まで、まあ電車でね、まあ行けるは行けるんだけど、歩いても行けんじゃねえかと思って。言ってもね、うちも、まあ公園ビューではないですけどもね、まあ代々木公園。から近いですし、だからまあ新宿御苑から代々木公園みたいなさ、まあ公園つなぎでね、なんとかもう歩いていけるもんじゃねえのかなと思ってさ、ね、何がつながってんだかわかりませんけどもね、でまあ言っても ね、その神宮外苑前とかさ、国立競技場とかさ、代々木公園とか、じゃあまあ新宿御苑とか行ったらさ、まあ言ってもね、それなりにまあ表参道とかまでね、出られるだろうし、表参道まで出ちゃえば原宿行って、で原宿からね、うちまで行けばいいだけの話だからさ、意外といけんじゃねえかなと思って歩いたんだけど、深夜、まあ、1時間ぐらいかかったね。でもね、でもなんとか1時間ぐらいでうちまでね、つけたんで、まあまあね、いい酔いざましになったのかなと思って、まあ、そんな感じでしたね。まあ家の近くにね、まあそうやって家の近くってわけでもないけどもね、まあ電車で行ったらね、すぐ着く距離に、まあ友人がね、まあ引っ越してきたので、まあチャリとかだったらね、20分ぐらいで着くだろうからさ、またね、あのちょこちょことね、遊びに行きたいなと思ってますけどもね。まあそんな感じでしょうか。あとはまだあるな、結構あんな話すな、内容がな。まあでもこの辺でね、最後この話して終わりにしましょうか。先週ちょっとお話しした話で、選挙ありましたね。参議院選挙ね。私投票したのね、投票したところ比例代表 NHK 党に入れましたけど、一応ね、当選しましたね。ガーシー当選するんだと思ってね、俺が入れた一票も無駄じゃなかったなと思ったんだけど、いや、なんとか今回 NHK 党に1議席はやっぱり取ってほしいなと思ってて、0議席は悲しいじゃん、やっぱり NHK 党1議席欲しいなと思って、だからね、まあ比例代表の方ね、 NHK 党と書いてね、私入れましたけど、で比例代表のね、その一番上の候補者がガーシーなわけでしょ、多分ね。で当選という形になりまして、まあ良かったのかどうかわかんないけど、まあガーシー自体がね、俺は別にどういうふうにも思ってないから、だからね、そこに対しては特に思い入れはないんだけども、まあ NHK 党の人がね、NHK 党が1議席取ったってこと自体は喜ばしいことかなと思ってますから、別になんか大きな派閥になってほしいとかそういうのは全然ないのよ。ただやっぱり1議席取ってるか取ってないかってでも全然違うからさ、そういう意味でね。ただあれだったね、ごぼうの党1議席も取れなかったね。まあしょうがない、だから政治の世界はそんなね、甘いもんじゃないっていうことよね。なんか爪痕ね、残すかなと思ったけど、ちょっと残しきれずにね、終わってしまったかなと思うんで、まあね、でもその中でもね、NHK 党頑張ってくれたから私はね、良かったかなと思ってます。別にね、 NHK をぶっ壊そうがね、もうぶっ壊さまいがね、もうどっちでもいいかなってふうにはなってるんだけども、まあまあなんかね、まあ入れた党がね、まあ一議席でも取ったらそれはそれでね、ちょっと嬉しいなというところもありまして、別にね、だまあまあ今回自民党に入れなくてもね、俺がね、入れなくてもまあ圧勝したわけなんで、だから他の党にね、俺が入れたっていうのはね、まあまあ良かったかなというところで、まあガーシーもね、暴露系 YouTuber ですけども、まあ頑張ってほしいなと思ってますけどもね。でここ多分これの説明とかさ、もしね、中高生に向けてね、俺がラジオやってるぞっていう風に意識してるんだったら、その選挙ね、先週とか選挙行った話した時に、投票権持ってる皆さん、選挙行きましたかっていう風に言うと思うのよ。でもこの意識がない中でラジオすると、皆さん選挙行きましたかって言っちゃうのよ。 別に大した差じゃないんだけど、こういう細かいところが変わっていくと思う。それが面白いか面白くないかはまた別なんだけど、やっぱり意識する人が違うだけで、投票権持ってる皆さん、選挙行きましたか？ね。でもそっから話も膨らむんだよね。皆さん、投票行きましたか？ってだと、その話の次にも移っちゃうけど、選挙権のある皆さん、ね、選挙行きましたか？って言ったら、ね、今回から選挙、まあ、今回からじゃないかもしれないけど、ね、今、選挙権、18歳から、ね、持てるようになりましたから。で、そういう、ちょっと、選挙権の話を掘り下げるようなこともできるようなんだよね。話少し変わるんだよね。とか、そういう話も、まあ、ターゲットが違うと、少し変わる。面白い話だよ、それもね。って思うんだけど。まあ、あんま興味ないか。あんま興味ないかな、そういう話もね。うん、でも、ポッドキャストとかね、ラジオとか配信してる人にとってはね、あ、なるほど。ね、ちょっと思う節はあるんじゃないかなと思うんで。ね、まあ、そんな話もしてみましたけどもね。まあ、他にも今日話したいことあります。実は。だけども、うん、時間がね、来てしまったので、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけども、来週はですね、7月の18日月曜日、またね、22時から YouTube ライブの方でね、雑談した後に、ね、埋設をした後に、本編ね、ポッドキャストの生配信、生収録の方をしていきたいと思いますんで、よかったらね、遊び来ていただけたらと思います。じゃあ、今週はこの辺でね、終わりにしていきましょうか。なんかね、いろいろと喋りたいこととかね、ありますけども、ね、まあ、いろんなことありますからね、生きていくとね、人生はね、まあ、くよくよせずにね、まあ、いろんなことあっても、まあ、強く、ね、生きていくしかないですからね。生きてるからね、やっぱね、自分たちはね、まだね、生きてるうちは、うん、頑張って、ね、全うするためにね、やっていきましょうということでね。まあ、できればね、楽しく生きた方が、まあ、いいんじゃないかということでね、こうやって、ポッドキャストとかもね、楽しんでいただけたら嬉しいなというところでございますんで、また、ね、来週も聞いていただけたら嬉しいなということでございます。じゃあ、そんなわけで、ね、今日も長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週、お会いいたしましょう。さよなら。